広報津南、新潟県津南町、2015年7月20日号、ナンバー649、1ページ、表紙、表紙の写真、普段通る道も見慣れている光景も、こうやって山の上から一望に収めてみると、なんだかいい感じ。昼は圧巻のセルダム、夜は土砂流出の形が黄色いポールについているライトによって真っ暗な場所に浮かび上がります。静かで素敵な場所ですよ。写真の説明、大地の芸術祭作品、土石流のモニュメントです。長野県北部地震の土砂崩れの現場は、セル式の砂防ダムが建設されました。ここに流出した土砂の範囲を黄色いポールで表しています。中央に白の筆字で、大地が芸術と書かれています。写真終わり。2ページ、津南時間、マンモス現る。実際にマンモスの歯が下血統地内で見つかっている津南町。子供たちをマンモスの背中に乗せて、その高さの景色や、大昔にこんな大きなものが、のそのそと動いていたことを教えてあげたい、と意気込み、制作をしているのは、泊まる集落を中心に地域づくりを行っている集団、八本杉の皆さん。旧泊まる小学校のグラウンドに姿を現した巨大なマンモスは、近くで拾った杉っぱで作られていて、この暑さで徐々に枯れて緑から茶色に、本物のマンモスのように仕上がっていて迫力があります。背中に乗れるようになっていて、ちょうど大地の芸術祭の時期に合わせて制作されています。作品鑑賞など近くをお立ち寄りの際は、ぜひご覧ください。なお、とても丁寧に作り込まれていますが、大地の芸術祭の作品ではないようです。写真の説明、大きな牙を持つマンモスです。高いはしごの上で作業をしている人の姿が見えます。写真終わり。3ページ、広報津南、ボル649、7月20日号、目次、コンテンツ、フューチャーズ、4ページ、特集、大地の芸術祭2015作品紹介。12ページ、どの子もみんな津南の子。ニューレギュラーズ22ページ、みんなで津南編集会議。22ページ、地域おこし協力隊だより。レギュラーズ10ページ、見て知って得をする河原版。14ページ、津南街角スケッチ。15ページ、病院祭時期、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。16ページ、国保だより。17ページ、健康づくりアラカルト。18ページ、ライブラリーコーナー、ペンリレー。19ページ、津南の文芸。20ページ、生き生き大好き津南町。21ページ、タップで行こう、津南石造物散歩。23ページ、幸せ応援隊から愛を込めて、千代サイトを探検したい。24ページ、謎門通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。写真の説明。表紙と同じ写真が背景に使われています。レギュラーズの項目は、国道353号線を越えて、流出した土砂の範囲に沿って建てられたポールに沿って配置されています。写真終わり。
4から9ページ、特集、大地の芸術祭2015作品紹介。大地の芸術祭期間、7月26日日曜日から9月13日日曜日。3年に一度の芸術祭を楽しみにしている人がいる。若い人は何とも考えないけど、 私らみたいな年寄りは、今度はどんな作品があるか、なんとか次の芸術祭まで生きよう、頑張ろうと思いますよ、と笑いながら話すのは、今回初めて作品作りにも参加した板場清さん。過去に2回ほど作品回りをし、町外、県外からもいろいろな人が来ていますね。地域の元気につながって私たちも癒されます、と話す。豊沢の作品は、まさに住民と作家の共同、参加した住民の発案で、ポールに三河地区の括弧の屋号をつけてみては、と、作者の磯部さんに許可を取り、会期を前に木札を取り付けました。写真、写真の説明。ポールに木札を打つ板場さんともう一人の男性が写っています。芸術ってのはまだよくわからねえども、いろんな人が集まってみんなで作るんだっぞ。ほれ、やってみねえかい?と手書き文字で書かれています。写真終わり。地域が参加する作品作り。2000年に始まった大地の芸術祭も今回で6回目となります。準備構想から含めると約20年。回を追うごとに、より前衛的に、そしてより分散した形で作品が散りばめられ、前回までに作られ、今もある作品は200点に上ります。今回は、今まで作品のなかった三河地区にも巨大なアート作品が制作されました。この地区は、4年前の長野県北部地震で大規模な土砂崩れがあった豊沢があり、辰野口と松の山間の国道353号線を越えて土砂が襲いました。今回、この土砂崩れの跡を黄色いポールで表現した作品が、磯部幸久さんの新作、土石流のモニュメントです。6月から始まった設置作業には、辰野口だけでなく、鹿渡や鹿渡神殿など、三河地区全体から150人が参加しました。地域の人もびっくりするほど集まったそうです。写真が4枚あります。写真1、最先端の技術で建造されたセル式の砂防ダム。2、作品作りを通して地域や作家と交流を深める。3、ポールは長野県北部地震で流出した土砂の範囲を表している。4、写真の説明。作品作りに関わった地域の人々の集合写真です。写真終わり。上郷エリア、越後つまり上郷クローブ座。閉校した旧上郷中学校を大規模に改修。かつて教室だった部屋や体育館は、劇団が合宿を行いながら稽古ができる場としても使われます。一歩入ったその瞬間に、懐かしさと今まで見たこともないような空気感を感じるでしょう。新しく生まれ変わった上郷クローブ座をぜひご覧になってください。写真が5枚あります。写真1、写真の説明。旧上郷中学校の体育館が改装され、劇場となっています。2、劇団サンプル。フォト、ひろし、羽鳥。写真の説明。雪の中、鳥居の真ん中に若い女性が立っています。2. ニブロール、フォト、ヒデと前澤。舞台の真ん中に鹿が置かれ、その角を触る女性、付近で歩いている女性が写っています。3. 指輪ホテル、ウサギの着ぐるみを着た人が雪の塊を持っています。写真の説明終わり。多種多様な劇団が練習の場としてクローブ座へ滞在、練習を公開するほか公演も行われます。Eat and Art 太郎、上郷クローブ座レストラン。上郷の地元の方が地元の食材を使い料理を振る舞うレストラン。料理を作る動きを演劇仕立てで展開する。どんなものになるのかお楽しみに。写真の説明。お座敷で 7名の料理人が割烹着に調理器具を掲げて記念撮影です。写真終わり。滝沢達史、時のから。木々を教室いっぱいに組み込み、かつての教室を再現した空間には本棚やトロフィーなど、かつての学校を彷彿とさせるものが詰まっています。パオラ・ピビ第未定。今回は旧上郷中の校舎に巨大なはしごをかける、とてもユーモラスな作品を作るイタリアの作家さんです。足滝集落、かぐや山県。ここにおいて津南の音、湧き水に恵まれた津南に水琴窟を制作、川のせせらぎとともにもう一つの新たな水の音を響かせます。二つの作品は古い山道でつながれており、今回住民とともに再整備されました。穴山集落、林春論、国境を越えて村。地元で伐採した杉で日本の家の間取りでステージを作る。大割のエリア、大地の芸術祭津南総合案内所。国道117号沿い、旧富田屋旅館が今年は大地の芸術祭の総合案内所となります。案内所のほか、芸術祭の期間中は作品も展示されるほか、ツアーバスの発着場や地元の商業協同組合さんや農家さんによる市も展開されます。原林太郎プラス原優、平石博一、真夏の夜の夢。江戸時代に夏の夜の娯楽だった走馬灯の技法を使い、幻想的な空間を演出します。松尾貴弘、ライトブック、北越切符。江戸のベストセラー北越切符をこの地にまつわる文書と挿絵が本から浮かび上がる仕掛け。他にもこんな作品が。ピーター・ハッチンソン、スローブンロープ・フォー・ジャパン、マウンテン・パーク・津南。今回は最国境のドラゴン現代美術館とコラボし、地面にロープを投げ、そのロープが着地した形に沿って花を植えるという作品。バブ&グラビティ・フリー・ウィズ・キーン、出会い・ DEAI、太田神殿集落。前回、空き家を独特の雰囲気の建物に変身させた出会い。今回は新たに外観など外側もワクワクするようなものに。根っこ番楽、つまりの里に急ぐなり。血統集落、上血統。その昔、秋田からマタギ、漁師が移り住み、現在も熊猟を行っている秋山号。この夏、血統の石垣田では、秋田の重要無形民俗文化財、根っこ番楽を公演します。公演日、8月30日午後3時30分開演。カテジナシェダー、ワークインプログレスフォー越後つまり、泊まる集落。滝沢清、津南のためのインスタレーション、つながり。黒沢美香、アレッシオ・シルベストリン、ダンスコラボ、みゆき町、関吉旗織工場跡、黒沢美香公演、7月26日午後2時開演。アレッシオ・シルベストリン公演、8月23日午後3時開演。フィオナ・ウォン、豪華社、上野集落、などなど盛りだくさんです。関係者が教える8つのおすすめ。芸術祭は地域ごとその土地に合った作品が展示されています。芸術祭をもっと楽しむための関係者がおすすめする8つを紹介します。作品を通して地域が見えてきます。マウンテンパーク津南に作られたドラゴン現代美術館の作家である蔡國強さん。今回は十日町のキナーレを舞台に作品を手掛ける。津南とつながりのある作家さんにも注目です。写真が7枚あります。 1. 西国境特別企画展。西国境蓬莱山。ペンライ蓬莱。2. 川俣忠。つまりジオラマ。3. 大巻真嗣。イ・ブル。4. 大平一政。風還元。9対01。5. イリア&エミリア・カバーコフ。人生のアーチ。6. ジミー・リャオ・キス・アン・グッバイ。7. フルゴリ・ヒロシ・歌方の歌書き。いずれも写真はサダム・斎藤さんです。スナンエリアの周回バス情報。大地の芸術祭の巡り方は人それぞれ。自家用車や自転車で回れるものもあれば、普段はあまり行くことがない地域へ足を伸ばしてみるのも楽しいかも。周遊バスや路線バス、電車など公共交通機関もご利用ください。また、期間中はバスツアーが開催されます。ガイド付きですので、作品のちょっとした裏話も聞けるかも。作品をめぐる周遊バスは全部で11コース。そのうち町内の作品は上郷方面や秋山郷方面を周遊するバスに乗るのがおすすめです。三ヶ地区、土石流のモニュメントや泊まる集落へは、松台、松の山、津南を通るシャトルバスをご利用ください。地図の説明。国道117号線の津南役場の南に、大地の芸術祭津南総合案内所大割の旧富田屋旅館があります。そこから上郷方面周遊バスが、上郷クローブ座旧上郷中学校などを回って戻ってきます。また、秋山郷方面周遊バスは、国道405号線に沿って走り、同地点に戻ってきます。地図の説明終わり。作品の解説や作家盛りだくさん。大地の芸術祭公式ガイドブック。なお、作品の鑑賞にはパスポートが必要です。芸術祭作品を鑑賞するには、作品鑑賞パスポートの購入が必要です。個別の鑑賞料金300円から500円を支払っても鑑賞できますが、何作品も見るなら作品鑑賞パスポートがお得です。さらに十日町市津南町内にお住まいの方にはすでに先行配布している地元割引のチラシをお持ちいただくと割引されます。パスポートは会期前の4月25日までが前売り料金、その後は当日料金になります。前売りがお得ですので、ぜひ7月25日までにお買い求めください。作品鑑賞パスポートのお知らせ、販売料金、一般前売り3000円、割引後2000円、当日3500円、割引後2500円、学生前売り2500円、割引後2000円、当日3000円、割引後2500円。なお、学生料金は高校生、専門学校、大学生です。中学生以下は無料になります。販売所、津南町役場地域振興課、津南町観光協会、ほか、十日町市役所など、お問い合わせ先、津南町役場地域振興課、電話 765-3115、大地の芸術祭実行委員会事務局、電話 757-2637。
10から11ページ。暮らしの情報満載。見て知って得をする河原版。お知らせが10項目あります。1. 警察官募集。警察官を次の通り募集します。受付期間。7月6日月曜日から 8月17日月曜日。試験日程。第一次試験、9月20日日曜日。受験資格、男性女性警察官 A、 大学卒業者、昭和60年4月2日以降生まれで、大学卒業者または平成28年3月31日までに卒業見込みのもの。男性女性警察官 B、 大学卒業者以外。昭和60年4月2日から平成10年4月1日までに生まれたもので、警察官 A の受験資格がないもの。試験会場、男性女性警察官 A、 新潟大学五十嵐キャンパス。男性女性警察官 B、 新潟市長岡市上越市の会場。採用予定日、平成28年4月。お問い合わせ、十日町警察署、電話 752-0110、または新潟県警ホームページをご覧ください。2、下水道排水設備工事責任技術者認定試験及び受験講習会の実施について。平成27年度、下水道排水設備工事責任技術者認定試験を次の通り行います。受験資格、次のいずれかに該当する人。括弧1、土木及び建築関係などの専門課程を卒業した人。括弧2、高校卒業以上で実務経験1年以上を有する人。括弧3、実務経験2年以上を有する人。受験講習及び受験の申し込み。受付期間、平成27年7月21日火曜日から平成27年8月7日金曜日まで。受付場所、津南町役場建設課。申し込み用紙は建設課にあります。受験講習、講習日、平成27年10月8日木曜日。時間、13時30分から16時30分。会場、廃部長岡。受講料5000円。認定試験、試験日、平成27年11月15日日曜日。時間、午前10時から正午。入場時間、9時から9時45分。会場、長岡市中央公民館。受験料3000円。なお、受験講習を受けずに認定試験を受けることはできません。お問い合わせ、津南町役場建設課上下水道班。電話 765-3116。財団法人新潟県下水道公社総務課。電話 025-271-1151。 3. 第14回糖尿病ワークショップ公開講座のご案内。糖尿病にならない、悪化しないためにみんなができること。日時、8月8日土曜日午後1時から午後4時15分。受付、12時30分から。会場、クロステン中ホール。内容、第一部事例報告。糖尿病を地域で支えるために。第二部基調講演。お医者さんからのなるほど納得講話。演題1。地域包括糖尿病総合対策プロジェクト8。講師、医療法人社団上村病院、上村典人院長。演題2、糖尿病生活習慣病の予防治療による健康寿命の延伸。 講師、新潟大学医学部医学科、血液内分泌代謝内科学分野曽根博人教授。参加費無料。お申し込み平成27年8月3日月曜日までに十日町地域振興局健康福祉部、電話025-757-2401にお申し込みください。席に余裕があれば当日参加も可能です。お問い合わせ、十日町地域振興局健康福祉部、電話025-757-2401。4. 私の主張、十日町中魚沼地区大会。中学生が毎日の暮らしの中で感じたことや考えていることについて、精神で建設的な主張を発表します。ぜひ聞きにおいでください。日時、8月11日火曜日、午後1時30分から午後4時30分。会場、十日町市市民会館、十日町市。出場者、郡市内の各中学校代表生徒12人、入場料無料。お問い合わせ、十日町地域振興局健康福祉部、企画調整課、電話 757-2400。5. 平成27年度第3回物忘れ相談会。今年度3回目となる専門医による物忘れ相談会、認知症相談会を開催します。相談を希望される方は、事前に福祉保健課、保健班までお申し込みください。日時、8月20日木曜日。午後1時から4時。会場、津南町役場。相談対象者、本人及び家族。相談医師、本田病院稲月院長。相談料、無料。申し込み締め切り、8月13日木曜日。ただし、定員4名がありますので、定員になり次第締め切らせていただきます。お申し込み、お問い合わせ、福祉保健課保健班、電話 765-3114。 6. 8月3日に司法書士の日記念相談会を実施します。8月3日は司法書士の日です。この司法書士の日を記念し、新潟県司法書士会では、新潟県内の各司法書士事務所において、次の通り無料相談を実施します。不動産の相続や売買など、登記に関することをはじめ、成年後見に関すること、借金に関すること、その他訴訟に関することなど、町民の皆様の様々な相談をお受けします。日時、平成27年8月3日、月曜日。場所、町内の司法書士事務所は次の2カ所です。あらかじめ電話連絡をしてからお出かけください。高橋司法書士事務所、電話 765-2582。津南司法書士事務所、内山。電話 755-5645。相談事例、相続が開始したが土地や家屋の名義をまだ変えていない。一人暮らしの老後を安心して過ごしたい。もう何年も返済を続けてきたのに一向に借金が減らない。アパートを退去する際、多額の原状回復費を請求された。詳しいお問い合わせ先、役場税務町民課町民班、電話 765-3113。 7. 雪玉くんエコバッグについて。 津南町の PR とブランド力を強化するために、雪玉くんをデザインしたエコバッグを作成しました。町民の方が普段使用したり、津南町に来訪されたお客様がお土産にしたりすることができるように、町内の施設で販売いたします。数に限りがありますので、お早めにお求め、ご紹介いただきたいと思います。販売開始時期、7月下旬から、販売小売店、津南町商工会にお問い合わせください。小売価格、648円、税込み。お問い合わせ、津南町商工会、電話 765-2301。8、夏休み夜のお話し会。日時、8月19日水曜日、午後7時から。場所、文化センター3階和室。主催、お話しお母さん。津南町公民館図書室。人形劇や大型絵本など、保育園児から小学校低学年向けのお話し会を開きます。お話し会の後には、じゃんけん大会も予定しています。夏休みの思い出作りにぜひおいでください。お問い合わせ、教育委員会障害学習班、電話 765-3134。 9. 今年も十日町情報館にひまわり号が出張します。日時、8月3日月曜日、8月8日土曜日、午前10時から正午。場所、十日町情報館。十日町情報館では、8月1日土曜日から8月9日日曜日までの期間、第6回情報館まるごと体感フェアが開催されます。昨年に続き、今年も津南町から3日と8日の2日間、移動図書車ひまわり号が出張することとなりました。ひまわり号の中はすべて子ども向けの本に模様替えをしていきます。いつもとは違ったひまわり号をぜひ見に来てください。いつも通りその場で貸し出しできますので、カードを持ってお越しください。お問い合わせ、教育委員会障害学習班、電話 765-3134。 10. 少女が抱いた小さな夢の大きな物語、夢は牛のお医者さん上映会。新潟県を舞台に獣医師になる夢を持った一人の少女を26年間追いかけた感動のドキュメンタリー映画、夢は牛のお医者さんの上映会を開催します。日本映画ペンクラブ賞の文化映画部門で第1位、日本で一番歴史のある映画賞キネマ旬報ベスト10の文化映画部門で第3位、新潟日報社の読者が選ぶ2014年映画ベスト10の日本映画部門で第2位など、高い評価を受けている映画となっており、夢を持つことの大切さ、実現するための努力、それを支える家族や地域の人々の見守る姿が描かれ、自分自身の将来を考える契機となるような内容となっています。ご家族揃ってご鑑賞ください。上映日時、8月9日日曜日、午後1時30分から、上映、午後1時から会場。上映場所、津南町文化センターホール、津南町公民館。料金、無料、全席自由。なお、事前申し込み不要。主催、津南町青少年育成町民会議。共催、津南町農業委員会。お問い合わせ、津南町文化センター。電話、025-765-3134。 12から13ページ。どの子もみんな次男の子。気配り、目配りで正しく育てよう。津南町青少年育成町民会議では、どの子もみんな津南の子を合言葉に、町で、地域で、子どもたちを育てようという活動を行っています。家の前を通る子どもたちにも積極的に声をかけ、皆さんの協力と気配り、目配りで、正しく子どもたちを育てましょう。町内全小中学校は、7月下旬から8月下旬まで夏休みです。地域での子どもたちの様子を学校にもお知らせください。囲みが3つあります。1、安全に。生命は1つ、大切にしていますか？交通事故はやっぱり飛び出し。飛び出しに暴転。狭い道路から広い道路への飛び出し、左右不確認の道路横断が事故の一番の原因です。自転車による事故が増えています。十分気をつけさせてください。飛び出し、無灯火、二人乗りなど。自転車に乗るときはヘルメットをかぶらせましょう。防ごう、水難事故。信濃川、中津川、清津川で遊ぶときは、必ず保護者がついてください。不審者による心配な事案が増えています。不審者に出会ったときの対応の仕方を話し合いましょう。大声を出す、子ども110番の家の確認、警察への連絡など。遊び場、遊び道具に落とし穴。人や建物に向けた花火が事故を引き起こした例もあります。2、健全に。健やかに育っていますか？話し合い、触れ合いを大切に。子供と触れ合う機会を多く持ちましょう。子供の話に耳を傾けてください。生命の大切さを親子で話し合いましょう。子どもたちの好奇心を正しい方向に。日頃できない体験、町や地域が主催する行事などへの参加を積極的に進めましょう。携帯電話やインターネットには、有害情報にアクセスする、接続する可能性があります。フィルタリングサービスなどを活用しましょう。また、誹謗・中傷する事例も出てきています。子どもを守るために、メディアの使い方について親子で話し合いましょう。飲酒、喫煙、無免許運転、外泊はさせない。祭りなどでの子どもの飲酒、喫煙に十分注意しましょう。子ども同士の泊まり合いやゲームセンター、カラオケボックスなどへの出入りはやめさせましょう。帰宅時間の目安。小学生、17時30分、中学生18時。大人のちょっとした気配りで子供が非行に走るのを防げます。バイクや車の鍵を外しておくことなど。窃盗、万引きはしない、させない、見過ごさない。万引きは犯罪です。店内での不審な行動を見かけたら、近所の子だから、親に悪いからという考えは捨てて一声かけてください。子供が買ってあげたものでないものを持っていたら、いつどこで買ったのか、借りたものであれば、どこの誰から借りたのか、必ず確認しましょう。3、良い習慣を。日頃のしつけはどうですか？心のこもった明るい挨拶のできる子に。親や大人が見本となって、地域で明るい挨拶の輪を広げましょう。規則正しい生活リズムを。早寝早起き、朝ごはんを定着させましょう。ゲームやテレビ、インターネットをする時間を決めましょう。 良い言葉遣いで話せる子に。乱暴な言葉、聞き苦しい言葉を聞いたら、その場で一声かけましょう。服装、身だしなみがきちんとしている子に。囲み終わり。平成27年度、津南町心の教育継続推進。明るく元気に心を込めて、挨拶、返事、ありがとう。津南町青少年育成町民会議、津南町教育委員会、津南町 PTA 連合会、津南町小中学校、郡市学系連、津南町社会福祉協議会、津南町交通安全対策協議会、津南町保護司会、津南町厚生保護女性会。地域で子どもを見かけたら、積極的に挨拶、声掛けをしましょう。イラスト、トッキーとトッピーが並んで描かれています。頭の上には音符マークが4つ散らばっています。イラスト終わり。写真、見開き2ページの右上に写真が1枚あります。写真の説明、集合写真です。林の中で大勢の子どもたちと大人が数名、正面を向いて写っています。首にタオルをかけたり、帽子をかぶったりしています。写真終わり。
14ページ、津南街角スケッチ。ニュースが3項目と、囲み記事1項目あります。ニュース1。時代に合わせ打ち出された病院運営改革案。6月29日、町立病院運営審議会の答申。町長から諮問があった津南病院の今後の運営について、町立病院運営審議会から答申がありました。入院病棟のあり方、健全経営のあり方など、今後の津南病院の運営を考えていく上での改革案が示されました。写真、答申内容を町長に伝える運営審議会の皆さん。写真の説明、運営審議会7名が町長を中心にテーブルを囲み、資料を開き、改革案を答申しています。写真終わり。ニュース2。7月は社会を明るくする運動月間です。地域の力で犯罪や非行を防ぎましょう。社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動で、今年で65回目を迎えます。写真、津南町保護司会、更生保護女性会が、町内各所で街頭広報を行いました。写真の説明、社会を明るくする運動、十日町津南地区保護司会と書かれた上り旗の近くで一人の女性が、更生保護女性会と書かれたたすきをかけ、両手にチラシを持って声掛けをしています。写真終わり。ニュース3、電動診察台。6月15日、滝沢義賢様、電動診察台贈呈式。津南病院の処置室にある4つの診察台のうち、1台はなんと、大有の病院時代から使用を続けており、この度、新しい電動の診察台を寄贈いただけることとなり、老朽化が進んでいたものと入れ替えを行いました。坂本病院長は、 贈呈式で、本当にありがたい、病院のことを思ってくださること、それが職員にとって一番の励みです、と、病院を代表して滝沢技研の滝沢正明様へ感謝の意を伝えました。写真、電動診察台を前に、左から、上村町長、滝沢技研様、坂本病院長。写真の説明、病院内に置かれた新しい電動診察台の脇で、上村町長、滝沢技研様、坂本病院長3人が両手を前に出し握手しています。後方で病院スタッフ5人が横一列に並んでいます。写真終わり。囲み、告知、次回予告。7月25日の午後4時40分からは第36回津南祭り。お帰り津南。ようこそ津南。トークショー。津南祭り会場ステージ。主な出演者。日産キューブデザイナーの桑原博忠さん。大地の芸術祭作家の滝沢達志さん。セガの輸出向けゲーム機開発者の桑原健二さんなど、津南出身者の凱旋トークが聞けるチャンス。囲み終わり。15ページ、病院歳時期、指定難病などにかかる医療費助成が変わりました。維持班長鈴木隆一。毎年7月になると、指定難病で通院されている方々の指定の更新時期となります。保健所からの更新書類は、主治医から記入していただき、遅れないように定められた期日までに保健所への提出をお願いします。この制度は、原因が不明で治療法が確立されていない疾患、また、幼少期から生涯、長期にわたり、治療が必要な疾患を抱え、肉体的、心理的、経済的に大きな負担を強いられている方、家族を医療費の面から支援していくものです。指定難病制度、小児慢性特定疾病制度。以前からこの制度はありましたが、昨年法律が制定され、今年の1月1日から法律に基づく制度としてスタートしました。それに伴い、指定疾病数が難病の方が306疾病に、小児の方も704疾病に拡充され、対象疾病も増えましたが、自己負担上限額の設計も見直されて、所得の多い方の自己負担額が引き上げられ、入院時の食事は全額自己負担となりました。昨年の12月までに認定を受けた方は、経過措置が取られ、3年間自己負担額は従来制度のままとなります。津南病院も指定医療機関になっておりますのでご相談ください。年金コーナー。現況届の提出はお済みですか？障害基礎年金を受給中で、年金コードが6350-2650の皆さんに、所得状況届が届いていると思います。7月が提出月となっています。まだお手元に届書がある方は、月末までに税務町民課、町民班までご提出ください。保険料は納付期限までに納めましょう。平成27年4月から平成28年3月分までの国民年金保険料は、月額15,590円です。日本年金機構から送られる納付書により、金融機関、郵便局、コンビニで納めることができます。納付通知書に記載の納付期限までに納入ください。また、クレジットカードによる納付やインターネットなどを利用しての納付、便利でお得な口座振替もあります。保険料免除などのご相談。保険料を納め忘れの状態で、万一、 障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族年金が受けられなくなる場合があります。経済的な理由などで、国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除、猶予となる保険料免除制度や、若年者、30歳未満、納付猶予制度があります。免除申請は、2年1ヶ月前の月分まで遡って免除申請をすることができるようになりました。失業などによって保険料を納付することが経済的に困難になったものの、免除申請を忘れていたために、未納期間のある方は一度ご相談ください。お問い合わせ、津南町役場税務町民課、電話025-756-3113、六日町年金事務所、電話025-716-0800。議会コーナー、実施された行事、6月30日、十日町地域広域事務組合臨時議会、7月6日、小松原湿原巡視、産業建設常任委員会、7日、平成27年第2回臨時議会、7日、全員協議会、7日、湯沢町議会との懇談会、9日から14日、住民議会懇談会、16日から17日、県外視察、総分福祉常任委員会、今後予定されている行事、7月21日、3市町村議会連携協議会、24日、平成27年度上越魚沼地域振興快速道路建設促進規制同盟会総会、25日、津南祭り、26日から大地の芸術祭、26日、青戸小春日の里夏祭り、27日、十日町地域広域事務組合臨時議会、27日、新潟県町村議会議長会役員会、8月7日、平成27年第3回臨時議会、7日、全員協議会、10日、津南地域衛生施設組合議会、20日から21日、県外視察、産業建設常任委員会、健康体力づくり100日運動、毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略、3700日、高橋美佐子、御霊。2800日、柳沢茂、陣馬下。2300日、大倉豊、小下がり。2000日、村山善治、12の木。1900日、本山政、ソリ。1000日、大倉朝子、小下がり。700日、渡辺秀子、正面。400日、石橋俊二、割野。300日、高橋明子、船山。200日、藤野木達衣、中深み。主な運動、ラジオ体操、ウォーキング、テレビ体操、ジョギング、15分程度の運動、水中運動ほか。16ページ、国保だより、国民健康保険、後期高齢者医療の保険証が更新されます。現在お持ちの保険証は、平成27年7月31日で有効期限が切れるため、7月下旬に新しい保険証をお届けします。 お手元に届きましたら、内容をご確認ください。国民健康保険証、新しい保険証の色、ベージュ色。保険証の有効期限、平成28年7月31日。なお、次の方は有効期限が異なります。平成28年7月31日までに、次の年齢になる方、70歳になる方、誕生月の月末まで、75歳になる方、誕生日の前日まで、退職者医療制度に該当し、65歳になる方、誕生月の月末まで、なお有効期限が平成28年7月31日以前となっている方は、期限が切れる前に新しい保険証をお送りします。届いた保険証は必ずご確認ください。職場の健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険証が届いた場合は、役場への手続きが行われておりません。保険の変更手続きは自動的には行われませんので、現在加入している健康保険証をお持ちの上、お早めに役場窓口までお越しください。後期高齢者医療保険証、新しい保険証の色、桃色、保険証の有効期限、平成28年7月31日。なお、後期高齢者医療制度の保険証は、役場の封筒とは異なる封筒で、一人ずつお送りしますので、ご注意ください。限度額適用標準負担額減額認定書。同一世帯の世帯員全員が、住民税非課税の方が対象となり、入院時の自己負担限度額や食事代が減額されます。平成26年度に減額認定書を交付された方で、27年度も世帯員全員が住民税非課税の方は保険証とは別に減額認定書をお送りします。なお、平成27年度に新たに減額認定の対象になった方には、申請書をご案内しています。ジェネリック医薬品差額通知を実施します。国民健康保険。町国保では、ジェネリック医薬品を知っていただくために、ジェネリック医薬品差額通知を実施します。ジェネリック医薬品とは、ジェネリック医薬品は、これまで効き目や安全性が確認されてきた薬と同等と認められた低価格の薬です。ジェネリック医薬品を使用することにより、薬代の負担の軽減につながります。ジェネリック差額通知とは、過去に受診された際に処方された医薬品について、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額をお知らせします。実施時期、7月、4月診療分、11月、8月診療分、3月、12月診療分。ジェネリック医薬品を使うには、ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師、薬剤師にご相談ください。また、ジェネリック希望カードを保険証と一緒にお送りしていますので、ご利用ください。問い合わせ、福祉保険課保険班、電話、765-3114。
17ページ、はい、保健師です。今月は、佐伯彩保健師。お酒との上手な付き合い方。お酒が一段と美味しく感じる季節になりました。毎日晩酌をするという方も多いのではないでしょうか。これからお祭りやお盆などでお酒を飲む機会が増えると思います。お酒の飲み方、皆さんは大丈夫ですか？嫌なことや心配事があるとき、お酒を飲むと気分が和らぐことがあります。しかし、 塞いでいた気分が改善されたり、気持ちを大きく持てたりするのは、酔いの効果であって、その場限りのものです。酔いが覚めれば元通りになり、かえって落ち込んでしまうこともあります。寝酒はダメ。お酒を飲むとよく眠れるは正しくありません。寝る前に飲むお酒はナイトキャップとも言われ、寝つきを良くするとされています。確かに睡眠導入効果もあるかもしれませんが、お酒は眠りを浅くする上、尿意や喉の渇きで夜中に目が覚める頻度も高くなり、睡眠の質はむしろ悪くなります。時間が経って体内のアルコールが分解されると覚醒して寝つけなくなり、飲み直さないと眠れなくなってしまうこともあります。また、睡眠薬代わりにお酒を飲んでいると、脳が慣れてきて量を増やさないと眠気が得られなくなってきます。適正飲酒量を守りましょう。ストレスを紛らわすためのお酒は少量では済まないことが多く、生活習慣病やアルコール依存症につながってしまう危険性があります。厚生労働省が定める節度ある適度な飲酒は次の通りです。ビール、中瓶一本、日本酒一合、焼酎25度、0.6合。皆さんが普段飲んでいるお酒の量は、これらの量と比較していかがですか？適量なら、リラックス効果や血流促進などの作用をもたらしてくれます。肝臓の処理能力など個人差はありますが、一般的な適量や上手な飲み方を再認識して、楽しく安全なお酒の付き合い方を心がけましょう。健康づくりアラカルト。健康で幸せ。福原大作さん、79歳、泊まる。久しぶりに自分を振り返ってみるチャンスをいただいた。今までただ仕事にかまけて過ごし、健康のことなど考えることもなかった。今すごく元気で幸せな老後生活を送っている。健康であることに感謝。その源は何だろう。私は運動が大好きで、若い頃から下手ではあるけど、野球に始まりソフトボール、バスケ、バレーボールは60歳まで、水泳、スキーと何でも挑戦してきた。おかげで未だに娘と志賀高原や苗場にスキーに行っているし、週4回くらいクアハウスで300メートル泳ぐことにしている。これが健康のもとと思う。今私がハマっているのがゲートボール。この競技はすごく奥が深く、面白い。子供から後期高齢者まで誰でも楽しめるスポーツです。津南町の現役最高齢者は96歳で、6月のニューグリンピアカップに津南90で5名の90歳以上の方が出場しました。私もゲートボールを始めてから16年になりますが、なかなか思うようにいかないで失敗の連続です。もっと早くから始めていたらと、今は後悔をしています。でも、大勢の友達ができました。県内はもとより、長野、富山、群馬と幅広いお付き合いをさせていただいております。津南でも仲間に恵まれて、今年はシニアの部で、男女とも宮城県蔵王町の全国大会に出場しました。もちろん、新潟県で優勝しないと出場できない大会ですが、全国大会も年リンピックを含め3回経験させていただきました。なかなか興味ある競技です。健康のために皆さんも始めてみませんか？写真。5月ゲートボール全国大会総行式。町長室で記念撮影。皆さん若々しいですね。とてもシニアには見えません。上段左から5人目の方が福原さん。写真の説明。 町長室での集合写真です。前の列に女性が6人、後ろの列に男性8人が写っています。写真終わり。18ページ、ブックタイム。広報ライブラリー、7月、文月。今月の一冊、美術は地域を開く、大地の芸術祭、10の思想。北川フラム長、現代企画室。世界に影響を与えてきた大地の芸術祭。日本列島全土で格闘する地域に希望を与える一冊です。7月26日から3年に一度の大地の芸術祭が始まります。そこで今月は、大地の芸術祭の総合ディレクターを務めている北川フラム氏の著書を紹介いたします。前回までの作品の写真と解説のほか、芸術祭開催の背景なども記されています。北川氏は約20年、この大地の芸術祭に携わっていますが、芸術祭を行う大前提として、越後妻有で暮らしているじいちゃんばあちゃんの笑顔が見たい、彼らの気持ちに寄り添いたい、また、人口が減少し、祭りすらできなくなった集落で、3年に一度のお祭りをじいちゃんばあちゃんと楽しみ盛り上げていく、とあります。当初は地元の批判もあったことも記されていますが、気持ちに寄り添いたいという北川氏の気持ちが嬉しく思いますね。3年前の第5回には、過去最高の約50万人が来場されています。年々来場者数が増えていますので、今年はさらに前回を上回るかもしれませんね。現在、図書室では、芸術祭に関する資料を展示しております。どれも大変貴重な郷土資料ですので、貸し出し禁止となっておりますが、館内閲覧はできますのでどうぞお越しください。大地の芸術祭をみんなで盛り上げていきましょう。雑誌愛読月間。7月21日から8月20日は雑誌愛読月間です。図書室で定期購入している雑誌は次の6点です。エッセ、暮らしの手帳、月刊空4、月刊新潟、科学の友、子供の友、各種バックナンバーもあります。最新号以外は他の図書資料と同じく貸し出しをしています。どうぞご利用ください。イベント、今年も十日町情報館へのひまわり号出張、夏休み夜のお話し会を開催します。詳しくは11ページをご覧ください。休館日、7月27日月曜日、8月31日月曜日。6月の新着図書、大人の本、人気絵本、100万回生きた猫。の著者のエッセイ、私の息子は猿だった、佐野陽子著、新潮社。虫食い穴も古い洋服のリメイクも手縫いでできる、手縫いでできちゃう服のお直し、高畑海著、新生出版社。小説の常識を覆して挑んだ空想科学ミステリー、ラプラスの魔女、東野圭吾著、角川。子供の本、人気映画第2弾の絵本版、アナと雪の女王エルサのサプライズ、和田ひとみ著、角川。困っている人はどこにいるかな、こんな声が聞こえてきました、佐藤正彦プラスユーフラテス作、福音館書店。その他、寄贈本含め24冊が新着となっております。ペンリレー、私のムードメーカー、島田正樹さんから鈴木博也さん、愛よし。紹介する本、バクマン、原作、 大罰組、漫画、小畑健、出版社、集英社。今回、ペンリレーを島田正樹くんから紹介をされ、本の感想文を書けばよいのだろうと、いいよ、やる、と言ったものの、いざ原稿を前にして文章を考えてみましたが、何も浮かんできませんでした。送られてきた原稿も、何度も書いたり消したりで、何を書いたらよいか、わからずギリギリまで考えました。原稿が届いてから2週間ほど経った今まで、ホビットという小説について文章を考えていましたが、煮詰まりぼーっとしていると、気づいたら一冊の漫画を読んでいました。その漫画は、私が就職をした時くらいに読み始めた漫画で、バクマンという本でした。この本の面白いところは、主人公が仲間と一緒に一流の漫画家を目指し、すごくピュアな恋愛をしながらいろいろな人と出会い、影響を受け、周りの人々と夢を追い続けるところで、仲間や家族の大事さ、ライバルや大事な人の重要さなどを教えてくれる気がしました。今回以外にも、社内のテストの勉強に煮詰まった時や、落ち込んだ時もいつもこの本は、私の近くで私のモチベーションを上げてくれる数少ない大好きな本になっています。そして手に取ったバクマンを改めて読んで気づいたこと、20話タイトル、夢と現実。タイトルの通り、最終話の20巻には、主人公の夢、その主人公の周りの夢が詰まっていて、最終的には主人公の夢が叶いますが、現実に阻まれながらも夢を叶える内容に、改めて感動しました。物語であり、現実にあった話でなくても、人を感動し、モチベーションを上げてくれる、私のムードメーカー的な存在なのだろうと思います。次は、幼馴染の金子正志くんをご紹介します。19ページ、津南の文芸、短歌、砂丘、願い越し、農家民宿少しずつ、具体化しゆくを妻と喜ぶ、願い越し、農家民宿少しずつ、具体化しゆくを妻と喜ぶ、山本浩一。雨上がり、夕べとなりて川原の、田んぼにほたる光飛び交う。雨上がり、夕べとなりて川原の、田んぼにほたる光飛び交う。津端恵子。6月の重き空気を伝え来て、くぐもり聞こゆ踏切の音。6月の重き空気を伝え来て、くぐもり聞こゆ踏切の音。貝沢恵子。アマガエル足の踏み場のなきまでに、雨を予知して羽騒ぎおり。アマガエル足の踏み場のなきまでに、雨を予知して羽騒ぎおり。関谷育子。谷合に、雪まだ厚く残せしまま、淡くまばゆくブナ燃え始む。谷合に雪まだ厚く残せしまま、淡くまばゆくブナ燃え始む。恩田久美子。つけおけを母より継ぎて2年すぐ、多めの塩を今年もすり込む。つけおけを母より継ぎて2年すぐ、多めの塩を今年もすり込む。丸山直子。若葉して和上の御目拭いたしと、読みにし人の優しさ思う。東照大寺、勧進像。若葉して和上の御目拭いたしと、読みにし人の優しさ思う。小野寺常世。若き父が木槌に打ちし稲藁を、若手に取れば柔らかかりき。若き父が木槌に打ちし稲藁を、我が手に取れば柔らかかりき。樋口康子。真心がベージュの我に送りきぬ、シルバーカーで健やかなれと。真心がベージュの我に送りきぬ、 シルバーカーで健やかなれと、内山菊。20年前にもらいし伊万里焼き、指になじみてお茶を楽しむ。20年前にもらいし伊万里焼き、指になじみてお茶を楽しむ。おみ初恵。寝たきりの言葉に怯え、暮らしつつ、介護の妻に日々感謝せり。寝たきりの言葉に怯え、暮らしつつ、介護の妻に日々感謝せり。滝沢勝恵。置き忘れの財布探して玄関に、集金人をしばらく待たす。置き忘れの財布探して玄関に、集金人をしばらく待たす。風巻京子。雪行く枝を、グミ原なりし中津川の、河原のグミはすべて失せたり。雪行く枝を、グミ原なりし中津川の、河原のグミはすべて失せたり。月岡頼家。固まりし、塩ほぐしつつなお茹でる。雪たる妻を忍ぶ夕暮れ。固まりし、塩ほぐしつつなお茹でる。雪たる妻を忍ぶ夕暮れ。鈴木綾子。一斉に磯を飛び立つ群れかもめ、風にうねりて白く流れる。知床ウトロ。一斉に磯を飛び立つ群れかもめ、風にうねりて白く流れる。萩原光之。調整学園。夕暮れのクリアに立てばカエルらの、合唱始まりひとときに祝う。夕暮れのクリアに立てばカエルらの、合唱始まりひとときに祝う。柳沢千代。夕暮れに東の空よりまん丸の、月昇りきて明日も晴れやら。夕暮れに東の空よりまん丸の、月昇りきて明日も晴れやら。富澤君。吹きの塔、川辺にあるを無理に取り、強き香りも手中に入れり。吹きの塔、川辺にあるを無理に取り、強き香りも手中に入れり。板場博士。洗濯機で男児死亡の記事横の、こぼちゃん読みて泣き笑いする。洗濯機で男児死亡の記事横の、こぼちゃん読みて泣き笑いする。島田正幸。個人。かっぱ寿司、施設の人と共に行く。お腹いっぱい、はみて嬉しく。かっぱ寿司、施設の人と共に行く。お腹いっぱい、はみて嬉しく。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会、7月。一本のあぜ千本のつくしんぼ。一本のあぜ千本のつくしんぼ。スイカ。置物のように正座す母の日は。置物のように正座す母の日は。チネオ。亡き母の名前見つけし白日傘。亡き母の名前見つけし白日傘。森人。かけたがる犬を引き寄す若葉風。かけたがる犬を引き寄す若葉風。耐え。あぜに来て、両手をつきぬたぐさ取り。あぜに来て、両手をつきぬたぐさ取り。ふさよし。村一の大樹の霧の花盛り。村一の大樹の霧の花盛り。よしじ。ゆずかれよ、夏うぐいすに癒されるゆずかれよ、夏うぐいすに癒される。当選。明日ウール谷、泳ぐもの、潜るもの。明日ウール谷、泳ぐもの、潜るもの。チネオ。人気なき、休日明けの植えたかな。人気なき、休日明けの植えたかな。ひさこ。心から話せる友と橋いかな。心から話せる友と橋いかな。さだ。鈴風を通す病室開け放ち。鈴風を通す病室開け放ち。渡月。 間仕切りの障子外して安眠す。間仕切りの障子外して安眠す。とし子。雄大な設計眺め仲直り。雄大な設計眺め仲直り。とし子。緑陰や座して見上ぐるくす大樹。緑陰や座して見上ぐるくす大樹。玲子。
20ページ。生き生き大好き津南町。子供の生活を見直してみましょう。左に掲載したのは、教育委員会が中心で進めているイクネット津南、強くて優しい子を育てる津南町教育関係ネットワーク会議の今年度の共通実践事項です。子供たちの生きる力を育むために、家庭、地域、保育園、学校がそれぞれの役割を担いながら、さまざまな取り組みを行っています。また、町では食育の推進の取り組みとして、1. まんまは3食、早寝早起き朝ごはん。2. いただきます、ごちそうさま、家族みんなでマナーと挨拶。3. 作ろう、食べよう、地産地消が根付く町。この3つの重点目標を掲げています。平成27年度、子育て・教育に関する共通実践事項。家庭・保育園・学校の共通実践事項。1. 早寝・早起き・朝ごはん・運動を推進する。1. 毎月19日を、育の日。育は育てる。として、子育て・教育に関する実践と支援の強化を図る。2. 食育とメディアコントロールを中核にした取り組みを工夫する。ノーメディアデー、親子で学ぶネットモラルなど。2. 毎月10日を挨拶の日として、挨拶運動を推進する。1. 保育園と小学校。小学校と中学校間の連携を工夫する。2. 町ぐるみの挨拶運動を展開するために、組織間の連携を工夫する。3. 郷土に誇りを持ち、家庭や地域のために行動する活動を推進する。1. 家庭や地域の一員として役割を果たす子どもを目指し、学校、家庭、地域のために行動する活動を工夫する。2. キャリア教育とジオパーク関連活動をつなぐ取り組みを工夫する。子どもの生活リズムについて考えてみましょう。平成25年の調査では、就寝時間については、午後10時以降は保育園児ではほとんどいなく、小学生では学年が上がると、寝る時刻もだんだん遅くなる傾向がありました。全国の幼児の生活実態調査では、平成19年春季の保育園児の就寝時刻は平均で午後9時51分で、午後10時以降に就寝する幼児は、平成10年には 40% を占めたという調査結果もあります。睡眠時間も保育園児の場合、9時間19分と短かったという結果が出ています。睡眠のリズムがずれると、心身の健康を損なうことがあります。睡眠時間が短い子どもは、翌日に精神的な疲労症状を訴えることが多く、元気さを発揮できていないことが明らかにされています。夜間、テレビに見入ったり、保護者の乱れた生活の影響を受けたりした子どもたちは、睡眠のリズムが遅い方にずれ、心身の健康を損なうことがあります。子どもは夜眠っている間に脳内の温度を下げて、体を休めるホルモン、メラトニンや成長と細胞の新生を助ける成長ホルモンが分泌されるのですが、生体リズムが狂いを生じると、ホルモンの分泌状態が悪くなり、さまざまな生活上の問題が現れてきます。例えば、日中活動に元気がない、昼寝の時に眠れない、夜は眠れず、みんなが寝る頃元気になる。
休み明けになるとどことなく不調だ、などです。生活が遅寝遅起きで夜型化し、生体リズムが狂いを生じると、体温リズムが普通より3から4時間後ろへずれ込んだリズムになりやすくなります。そのため、朝眠っている時の低い体温で活動を開始しなければならないので、ウォーミングアップのできていない状態で体が目覚めないため、動きは鈍くなります。逆に、夜になっても体温が高いため、なかなか寝つけないという悪循環が生じてきます。さらに、低体温や高体温という体温異常の問題も現れてきます。これは、自律神経による体温調節が適切に行われていないことを示しています。まずは家庭でできることから。早寝早起きで睡眠のリズムを整え、きちんと朝食を食べて体を動かせば、歩く、朝のラジオ体操や運動遊び、体温はおのずと高まります。それが子どもたちの心身のウォーミングアップにつながり、その後、いろいろな活動に積極的に取り組むことができるようになります。まずは家庭でできることから始めてみましょう。21ページ、タップで行こう。ツナンオールピープル、NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。さあ始めましょう。いよいよ夏本番です。夏といえば海や川に行ったり、花火を見に行ったり、それぞれ夏を楽しむことはたくさんあります。そんな暑い夏に体を動かして汗をかき、心も体もリフレッシュしてみませんか？運動は体力の維持向上やストレス発散に効果があります。そこで今回はタップの2つの教室を紹介します。暑さに負けず健康のために運動しましょう。エアロビクス、日程、月曜日。10時30分から11時30分、月曜日19時から20時、会場、町総合センター職業指導室、対象、どなたでも参加可能、料金、会員400円、一般700円、内容、音楽に合わせて楽しく体を動かし、筋トレとストレッチで健康な体つくりをします。卓球、日程、月曜日、20時から21時30分、水曜日、13時30分から15時30分、金曜日、9時30分から11時30分、会場、町総合センター体育館、対象、どなたでも参加可能、料金、会員200円、一般500円、内容、通常の球より大きなラージボールを使って、ラリーやダブルスの試合をします。問い合わせ、タップ事務局、電話 025-765-5776、町総合センター内。写真が2枚あります。1、健康のために筋力トレーニングも欠かせません。写真の説明。壁面にはめ込まれた大きな鏡の前で、講師に習って筋力トレーニングをしています。2、笑いが絶えず、皆さん卓球を楽しんでいます。写真の説明、4人の男女が楽しそうにダブルスをしています。写真終わり。ツナン石造物散歩218、つまり石仏の会、分析、桑原和井。財宝と福徳の如意輪観音。墓地などでよく見かける石仏に、右膝を立て、頬杖をした座像があります。とてもわかりやすい石仏です。これがほぼ間違いなく如意輪観音です。私は上記のほかに、しっかり見届けなければならないものがいくつかあります。それは、宝冠をかぶっているか、胸の前に宝珠、如意宝珠を持っているか、宝輪はあるか、腕は4ピか6ピかなどと刻印されたものを探ります。仏像はもちろんですが、石仏は刻印されたものすべてがいろいろと物語ってくれます。 その一つでも見つけ、わかると石仏と対話できたように思えて喜びが広がります。如意輪観音は、小観音が人々を救うために姿を変えた観音菩薩です。如意輪観音の名は、如意宝珠と法輪を持つ観音という意味を表しています。如意宝珠は人々の願いを意のごとくに叶え、財宝に高める不思議な宝の玉です。法輪は仏の知恵をこの世に広めて人々を救うことを表します。如意輪観音はいろいろな姿で像に作られたり、絵に描かれたりしています。京都旅行で博物館に飾られていた掛け軸の如意輪観音の姿は金色に彩られ、観音であることを示す阿弥陀如来の化仏を正面に配した宝冠をかぶっていました。衣は左肩から右下方に流していました。そして右膝を立てて、両足の裏を合わせたユニークなポーズで蓮華座に座っていました。輪王座という。また、土門健全宗、古寺巡礼に紹介されている京都醍醐寺の如意輪観音座像は、輪王座という姿勢で蓮華座に座っています。京都旅行で実物に対面した私は、官能的な姿にしばしその場を離れることができませんでした。石仏では、船形光背に浮き彫りで表現されたり、丸彫りであったり、文字で如意輪観音と刻されたりしています。輪見の石仏参謀に参加しても、津南町の如意輪観音の像と大差はありませんでした。このことから、津南町の如意輪観音は、六本の腕の像で座っている姿が、如意輪観音の代表的な像だと言われると思います。しかし、長い時間風雨にさらされ、細部が摩滅してしまって、造立当初の姿を想像することしかできないのがほとんどで、六臂像の持ち物や特徴など、正確に知ることができないのが残念です。写真、津南町足ヶ崎の丸堀如意輪観音座像です。写真終わり。22ページ。みんなで津南編集会議。近年、都市住民の特に若い世代で、田舎に対する関心が高まっています。昨年8月に内閣府が発表した調査によると、田舎定住願望がある若者は4割近くに上るのだとか、そんな彼らに向けて津南に関心を持ってもらうにはどうしたらいいんだろう。ということで、津南の情報発信を官民共同で考える、つなごうプロジェクト、つなごうの号はアルファベットの GO が始まりました。公募で集まった町民と地域おこし協力隊、役場職員が集まったみんなで編集会議で小冊子を作っています。小冊子を作る際に大事なのはテーマ、つなんの魅力って何だろう、その魅力はどうやったら伝わるんだろう、といった根っこの部分をみんなで話し合って決めたテーマは米でした。米は食文化の中心であり、津南のおいしいお米は住民の誇り。そんな米を通して津南の良さを伝える企画を専門家にアドバイスをもらいながらいろいろと構想中です。小冊子の出来上がりは秋の予定。お楽しみに。写真が2枚あります。1、真剣な表情で。2、カメラを手に、笑顔で。それぞれ編集会議をしています。写真終わり。つなごうプロジェクトの Facebook ページもあります。みんなで編集会議の様子も随時アップしていますので、いいねをよろしくお願いします。ホームページアドレス、https://www.facebook.com/tsunago/tsunan 地域おこし協力隊だより。皆さん、こんにちは。今月号から地域おこし協力隊の連載コーナーをいただけることになりました。血統、サンガ、 上郷をそれぞれ担当する三人娘が津南で発見した素敵不思議を月替わりでお伝えします。初回は私、手島です。津南に来ての初仕事は挨拶回りでした。自己紹介のチラシを持って家々を訪ねます。たまにこうして地域を歩きますんでよろしくお願いしますと声をかけると、何人かの人がこう返してくれました。なじょも。初めて聞いたとき、おまじないや唱え言葉みたいと思いました。どんな意味なのかまだはっきりとわからないのですが、大丈夫だよと肩をポンポンとされたようなホットな気持ちになりました。津南の言葉は訛りや言い回しだけでない、響きそのものに独特の温度感があるなぁと思います。今日も地域を歩き、皆さんの言葉ににんまりじんわりしています。なじょもにもいろいろという表題でイラストが3つあります。 1. 漬物を食べる女の子の背中を眼鏡をかけたおばさんがバシバシ叩いています。吹き出しにはなじょもと大きな字で書かれていて、イラストの下の部分に豪快と感想が書かれています。 2. イラストの真ん中に小さく書かれた人がなじょもなじょもと言いながら後ずさりしています。イラストの下の部分に遠いと書かれています。 3. 男の人が玄関に腰を下ろし、片膝を立ててタバコを食い出せながらなじょもなじょもと言っています。下の部分には深いと書かれています。イラスト終わり。23ページ、幸せ応援隊から愛を込めて。共感する思いと囚われすぎない想像力で出会いを応援。最近若い人たちからは結婚はできないかもとの声を聞きます。どうしてなのかなと理由を聞いてみると、なるほどと納得する部分もたくさんありました。その世代世代で共通の悩みや抱える不安や心配事はあります。またそれを否定するのではなく、共感し寄り添うことも大切なことだと思っています。そしてもう一つ同時に思ったことは、結婚は周りのイメージにとらわれなくてもいいかもしれないということです。多分これは希望でもありますが、その人たちにそれぞれ合った人生の歩み方があるように、結婚もそれぞれに合った成り立ちができるのではないかと思うからです。なぜかというと、自分自身のことを振り返って考えてみたときに、悩み、あれこれと模索し、手探りの中でその都度選択し、パートナーや多くの方々の助けを借り、ここまで歩んできました。そんな中、意外と思ってもみなかったこと、考えてもみなかったこと、マイナスに思えることこそ、大切で肥やしであったと振り返られることが実に多いのです。でも愚痴はこぼしたっていいのです。辛い時は辛いと言っていいのです。また中には結婚は一生に一度だからこそパートナーは自分に合う人と、と慎重になっていませんか？確かに慎重になる気持ちに同感します。その気持ちも大切にしつつ、まずは友達からという気持ちも持って、幸せ応援隊の企画イベントに参加してみてはいかがでしょうか。独身の皆さん、参加することによってつながりのそのまたつながりで新しい出会いが待っているかもしれませんよ。まずは一歩踏み出していただけたらと思っています。次回イベントは9月か10月頃を予定しています。独身の皆さんのご参加をお待ちしております。今後のイベントなど津南町のホームページから見ることができます。そちらもご覧ください。幸せ応援隊熱さよこ正面。ジオサイトを探検したい。メンバー募集中。ジオサイトナンバー15。三玉不動尊と仁王門。三号は金玉山正法院といい、本山は比叡山延暦寺、天台宗のお寺です。平家の守護神である不動明王が祀られていることから、通称三玉不動尊と呼ばれています。この不動尊は 約830年前、壇の浦の戦いに敗れた平清盛の臣下、宮本清左衛門が安置したと言われています。昔から眼病に御利益があるとされ、遠方からも参拝者が訪れます。江戸時代には鈴木牧師が滞在し、当時の様子を書き残しています。その記録によると、街道から山門までが遠く、当時は街道が中津川沿いにあったことを示しています。写真の説明。美玉不動尊の仁王門を正面から写した写真と、足ヶ崎小学校2年、鈴木光雄さん、和久井栄太さんが両手を合わせ、額につけて拝んでいる様子です。吹き出しには、昔は仁王様めがけて沢で濡らした髪を自分の病や怪我を治したいところと同じ箇所に投げつけ、張り付くとその病や怪我が良くなると言われていたんだよ、と書かれています。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話 765-1600。
24ページ、ナジョモン通信。日本ジオパーク認定記念、調整60周年関連事業、触って楽しむジオパークバリアフリーの視点、会期7月18日土曜日から8月23日日曜日、入場料無料。本店は苗場山麓の岩石、化石、土器、民具などを見て触って楽しく知っていただくものです。水槽や触れるビオトープ、生物の住処もあり、苗場山麓の豊かな自然を体感いただけます。ワークショップ、風穴を感じよう、要予約。日時8月1日土曜日10時から12時、料金無料。山伏山の風穴へ出かけます。天然の冷蔵庫を肌で感じてみましょう。粘土に触るプラス展示説明、要予約。日時8月1日土曜日、8月8日土曜日、13時30分から15時30分。料金無料。津南産の粘土をこねて、縄文人が土器作りに使っていた道具で模様をつけます。本物の土器の模様と触り比べてみましょう。障害者の方も楽しめる体験を目指しています。ぜひご参加ください。ナジョモン盆踊り、日時8月14日金曜日19時から21時、津南の伝統の盆踊り、カラス踊りを生歌に合わせて踊りましょう。屋台やカラコ巻き、火炎太鼓の演奏などがあります。浴衣または中学生以下の来場者にはプレゼントをご用意しています。皆様のお越しをお待ちしています。今年はネマキング、毎年8月中旬に満開を迎えるナジョモンのひまわり畑ですが、今年はネマキングを育てています。ネマキングの開花は9月中旬を予定しています。綺麗な黄色い花が一面に咲きますので、その頃にもぜひお越しください。写真が3枚。信濃川支流に生息するアブラハや昨年の盆踊りの様子。ネマキング、写真終わり。なお、夏休みの体験日程はお配りしたナジョモンがむしゃら軸チラシ、またはホームページ http://www.najomon.com でご確認ください。町では津南音声薬の会さんに広報津南の音声薬を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課電話 765-3112 までお問い合わせください。戸籍の窓、おめでとうございます。出産、宮沢智樹、宇野木、拓也さん、千春さん、島田美優、割野、新一さん、夏美さん、 中澤志音、源田山、ひろとさん、ゆかさん、高橋理子、大割の、ケイトさん、みきさん、末永くお幸せに、結婚、柳村、幸喜さん、仙台市、佐藤彩香さん、正面、内山翔さん、正面、大土里さん、十日町市、佐伯翔太さん、陣馬下、樋口泉さん、城原、お悔やみ申し上げます。死亡、斉藤春さん、95歳、大割りの、高橋邦夫さん、79歳、大割りの、中澤八さん、91歳、中深み、桑原時次さん、92歳、陣馬下、滝沢和子さん、69歳、泊まる、小林都賀さん、94歳、陣馬下、高波真さん、93歳、穴山。行政区名変更のお知らせ。宇野木集落については、平成27年4月より、宇野木ののはカタカナののから、漢字のこれまたはすけへ行政区名が変更になりました。広報編集室。今年で6回目を数える大地の芸術祭。そのすべてを紹介しきれませんでしたが、取材を通して、それぞれの集落で作品作りを手伝う方が多いことに驚きました。自然の中に集落があり、自然の中に人がいて、自然の中に芸術がある。この里山は、そこで育った人も含めて、大地が芸術です。丸子。津南町の人口、7月1日現在、括弧内は前月比、人口12,272、括弧1、男5,005、括弧マイナス3、女5,267、括弧4、世帯数3,589、括弧1、転入11、転出10、出生6、死亡6、婚姻4、発行津南町役場、郵便番号949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡、簿585、電話 025-765-3111、代表、ファックス 025-765-4625、ホームページ、http://www.town.tsunan.niigata.jp/、電子メール info@town.tsunan.niigata.jp、 編集総務課総務班。これで広報津南7月20日号を終わります。